小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
先週は小沢先生に自然の中の日本人をテーマにお話ししていただきましたね。
今僕はそれがとても大事なテーマだと思ってるもんですからね。特に今大震災でね、その自然の脅威にもさらされてるわけだけど、一方ではとても自然と愛し合ってきたという、自然って両方持ってますよね、恵みの面と恐ろしい面とね、うん、で今こういう時代だから、特にね、日本人が自然と親しい存在だったということを思い起こしていただきたいと思ってね、お話したわけだけど、
はい、それでは小沢先生、先週から FM 仙台でも放送がスタートしましたが、今週はどんなテーマで？
今日はね、その仙台、宮城県って言いますとね、僕 の若い時の土地なもんですからね、思いがいっぱいあるもんで、少しその個人的な経験も踏まえて聞いていただこうと思うんですけど、はい、僕は昭和26年に東北大学の文学部へ入りましてね、専門課程に入ったんですが、それ1951年ですから、ちょうど今から60年前ってことになりますよね。
そうですね、
そうですね、60年前ってことになりますね、うん、でドイツ文学を勉強しましてね、それからそのまま大学院へ行って、大学院終わって修士課程終わった時に、東北薬科大学という今でも大きな大学がありますけども、そこのドイツ語の講師として採用していただいて、でそこに7年かな8年かいたんですよね。で同時に東北大学の教養部でも非常勤講師としてドイツ語を教えてたもんですからね、当時その両方の大学にその教え子たちがいて、今でも付き合ってるのがいますけどね、何人も、いるんですよ、で特にその時代のね、思い出として僕は大事なことはいくつかあったんだけど、一つは一生懸命勉強したということね、特にその修士論文まで書くのにグリム童話もやりましたからね、卒業論文もグリム童話やったし、修士論文もグリム童話の成立しやったし、ですからその頃は真面目だったもんでね、こう一生懸命勉強した思い出があるんですね。だから僕のこのグリム研究の基礎は全く仙台で行われたわけで、その意味じゃもう仙台にとっても感謝をして、先生方を含めてね、仙台の大学の図書館にすごい世話になりましたしね、本をいろいろ見せていた。それからもう一つは、まあ教師としての経験ね、全くの駆け出し、25歳で大学の専任講師になって、ですからそのドイツ語の教育の仕方、ドイツ語教授法の基礎をうんと、その自分で学んだ場所でもあるわけよね。それからもう一つは、僕は合唱をしてたもんですからね、コーラスをずっとしてた人間なもんで、僕自身もね、
はい、
だから東北大学の学生時代もすでに東北大学男性合唱団っていうのに入って歌ってたんですよ、
男性だけの、
その時はね、男性合唱団、素晴らしかったですね、ロシア民謡なんかステンカラージンなんかロシア語で歌った思い出があるんだけどね、それからその東北薬科大学に勤めるようになってからは、学生の合唱団を組織してね、東北薬科大学混声合唱団を作ったんですよ。
作られたんですか？
そうなんですよ。で、僕が指揮してたのね。
そうなんですか。
それから、その非常勤で教えてた東北大学の教養部の方でも、なんかやっぱり歌のが好きな学生がいてね、何人か僕のアパートにたびたび遊びに来て、で、僕その頃ギター弾いてたもんだから、ギターを弾きながら何人かでコーラスして、そのうちにじゃあ女の子も交えてその混声で歌おうよって話になって、混声で合唱団ができたんですよ。でその合唱団が今でも続いてますしね、東北大学混声合唱団って今も大きな合唱団になってます。
そうですか。
最初に作ったんですよ。でそういうその合唱の思い出があってね、そしてあと2つあるんだけど、大事なのはその勉強の方のことで言うと、マックス・リュティというスイスのチューリッヒの大学の教授がヨーロッパの昔話という理論書を発表されたんですね。で、その本を偶然手に入れて、そして読んだのがやっぱり仙台のその下宿だったんですよ、で衝撃を受けてね、こんな研究があり得るのかと思って僕は本当にびっくりしたんです。それはそのリュティ先生の研究っていうのは昔話の語り口なんですね、どういうふうに表現しているかという表現法の研究だった。で僕はそれまで今までその昔話の 民族学的な側面というのは興味持ってたんですけど、まさかその語り口についての研究があるとは思わなかったもんでね、本当に衝撃を受けたんです。でしかもリューティー先生はその本の序文で、私の研究はヨーロッパのメルヘンの分析から生まれた研究だと、だからそのヨーロッパのメルヘンについての文法であると、よその国のことは知らないって書いてあったんですね。その僕はもうその頃日本の昔話かなり読んでたもんですから、その目で見ると先生がヨーロッパのメルヘンの文法だとおっしゃってるのが日本の昔話にも全く当てはまるってことを感じたんですね。それでびっくりしちゃったんですよ、うん、こんな研究があるのかと思ってね。それでどうしても日本で紹介したいと思ってやみくもにリューティー先生に手紙を書いた。もちろんアドレスも何も知らない、住所は何も知らないんだけど、とにかくそのツイリッヒのフランケという出版社だったんだけど、スイスチューリッヒフランケ出版社プロフェッサーマックス・リューティー、それだけ書いて手紙を送ったで、つくとは思わなかったんだけど、なんと何ヶ月かな経ったらリューティー先生から返事が来たんです。ついたってことですよ。
いです ね,
ね、スイスチューリッヒフランケ出版社、それだけですよ。
随分大雑把な住所ですね。
それだけでついて、でリューティー先生手紙くださってね、僕はその時感動したですね。本当に感動した。それでもちろんその翻訳は許可するよと、で自分の理論がね日本で知られることはとても嬉しいことだっていう簡潔な手紙でしたけどね。でそれからすぐ翻訳に取り掛かったんです。
で
それから翻訳に取り掛かって8年かかりましたけどね、うん、もうもちろん勉強しながらやったわけだけど、
うん、
ですからそれに出会ったのがそのリューティー先生のね、そのよりの出会ったのが1959年だったと思うんですよ。ということは昭和34年かな、34年ですね、うん、それでそれが日本で出版されたのが1969年だから、その10年後ですね、44年になりますかね。だもんでね、そのリューティー理論との出会いの場所なもんでね、僕はその熱中して翻訳した下宿のこともよく覚えてますね。
どんな下宿だったんですか？
向井山のね、仙台の片平町っていうのがありましてね、広瀬川の沿いの住宅地があって、橋があって渡ったとか山なんです。ちょうど向かい側の山って意味でしょうけどね、向かい山、そこにあった割と大きな民家でしたけどね、その2階で8畳間借りてたんですね。そこでね一生懸命翻訳したのよく覚えてます今でも。そういうリューティジン理論との出会いの場所のもんでね、忘れられない、その仙台ってのは僕にとっての昔の試験球のスタートの地なんですよ。
そうですか。
それともう一つはね、柳田邦夫先生にね、僕は生涯で4回お目にかかってるんですけども、最後にお目にかかったのが仙台だったんですね、
はい、
それもね僕にとっては大きな、なんていうかな、勉強を励まされた動機なんですけどね、
うん、
柳田先生に、僕は直接は民族学じゃありませんからご縁なかったんですけども、たまたま柳田先生のお嬢さんが堀一郎という宗教学者と結婚してらして仙台にいらしたんですね。でその堀一郎先生も東北大学文学部の宗教学科の先生だったんです。で僕は日本のことにも興味がありましたんで堀先生の授業も聞いてたのね。で堀一郎先生っていうのはその宗教学者は有名な方なもんですから、堀先生を中心にして東北民族の会というのがあったんですよ。それで各地の高等学校や中学校の主に社会科の先生方が多かったですけどね、月に一度堀一郎先生のところに集まって勉強会していらして、で僕は隅っこで聞かせていただいた。そのうちに柳田邦夫先生が東北旅行に出たんですね。で帰りにその娘婿のうちに寄るということになって堀先生のところに来られるというんで、その頃も柳田先生80歳超えていらっしゃいましたからね、だからあっちこっちから集まったんです、お弟子さんたちが。で堀一郎先生のうちで勉強会があったんでね、後から考えると海上の道という日本の文化が南から来たんだというそのお話をなさったんですけどね、それを聞いたんですよ。ですから僕にはとってはね忘れられない場所なんですね、
うん、
それで僕がドイツ文学をやりながら昔話のことをやってるもんで、柳田先生東京のお宅にも伺ったことあるんですけど、研究所に。で僕がそのドイツ文学でそのグリムをやってるってことを話したら、日本の昔話の比較研究もやりたまえっていうふうに言われて励まされたことがあるんですけどね。でそのことを仙台でお目にかかった時に覚えててくださって、 そのしっかりやるよって、まあ、声かけてくださったりなんかしてね、とっても僕はもう感動した覚えがあるんですね。なもんですからね、仙台ってのは僕の勉強のスタートの場所でした。
そうだったんですか。
それととっても思い出にあるのは、僕はあのその頃学力増進会ってのを作ったんですね。
何ですか。
東大にね、学力増進会って要するに進学指導の学生の会があったんですよ。それでその東大の学力増進会の作った落合さんっていう学生が仙台に来ましてね、東北大でもやんねえかって、なんだか僕に声かけてきたもんで、で僕がやりだしたんですね。でそれは要するにその中学生たちへの模擬試験ね、でその頃まだコンピューターなんかありませんから、全県的な模擬試験なんてやってなかったんですよ、その走りなのね、なもんでね、忙しかったんです、とても。で初めは細々とやってたんですけど、僕のいとこと二人でやってたんだけどね、だんだん評判になって、要するに例えば仙台一高を受ける中学生がいるとするでしょ、とその各県内のいろんな中学から受けるわけだけど、その中学の中だけの成績じゃなくて県内全体で見たらどのくらいの成績なのかっていうのが、先生には分かんないわけですよ、で僕はそれをやったわけね、その一高を受験する人の生徒の模擬試験の成績をですね、全部並べたわけですね、そうすると自分の学校の成績だけじゃなくて県内の一高希望者の中で何番目かっていうのが分かるようになったわけで、そのシステムを作ってね、それで僕はオートバイで宮城県の中駆けずり回ってね、その中学の進学指導の先生方のとこ会いに行って、こういうやり方で模擬試験やりますから参加させてくださいって言って歩いたの、そしたらもう大当たりに当たっちゃってね、大変な数の生徒が集まるようになったんです。ですからね、初めのうちは僕はあの貧乏学生だったんだけど、東北大の学生会行って50人80人ってアルバイト学生募集してもらって、全県の模擬試験場に派遣するわけですよ、それで一斉に模擬試験やって、っていうアルバイトやってた。
実業家じゃない
ですか。実業家なんですよ、本当にね。だからあのままね、学力増進会やってたら今頃仙台の宮城県の進学会のドンになってたかもしれないと思うぐらい
に、
ね、ですから僕ずいぶんね、宮城県の中は駆けずり回りましたよ。で特にオートバイに乗ってたもんですからね、そのオートバイで駆けずり回るわけですよ。だからずいぶん宮城県内はよく知ってます。でこの間自分ね、あの水害に遭われた閖上なんていうところもね、何度も行ったし、もちろん石巻は大きな町ですから何度も行ったしね、とってもいい町でしたよね、活気のある町です。ですから本当に僕はね、今その震災のお知らせ聞いて心痛んじゃうんですよね、当時のことを思うと本当に。そして僕は石巻でね、大量歌い込みというのをね、本当に生の成長大量歌い込みを教わったことがある。
大量歌い込み、
歌い込みってあるんですよ。漁師さんたちがね、船で帰ってくるときに大量の時に歌う威勢のいい歌があるんですよ。松島のっていうのがあるんだけどね、それをね、僕が勤めていた薬科大学の助手の人が石巻の漁師の息子だったんですね、それである会合の後徹夜で彼から教わったんですよ、その成長大量歌い込み、なもんでね、もう唯一のその自信のある民謡なんですよね。それをね、ある時その学力増進会の仕事で石巻行った時に、ちょうど夕方だったんだけど、船が帰ってきてね、で旗立てて大漁だったんでしょうね、その大漁歌い込み歌ってるわけ、漁師さんたちが、でそれが聞こえてくるわけ、河口で。もう感動しましたね、生の本当のやつを聞いて。でその後ね、それからもう10年以上経ってからですけど、ヨーロッパでドイツのうんと田舎のライン川の上流の川岸の村へ行ったことなんです、民族調査で。ただそこはね、シャニクサイというのをやってるんですよ、2月に。でシャニクサイっていうのは古いドイツのゲルマン民族のお祭りなもんですから、昔のしきたりでやるんで、とっても面白いんですね、近代化されてない。でその漁師組合がやってて、で終わった時ですね、漁師組合の総会があって、で僕はたまたま、まあヨーロッパの中の日本人ということで珍しくて呼ばれて行ったんですよ。そしたらね、日本人であるプロフェッサー小沢を歓迎して、民謡を歌おうと、我々の歌を歌おうって言って歌ってくれたのね。でよく聞いてるとね、 我々のこのライン川ほど水のきれいなとこはない、ライン川ほど魚のうまいところはないでね、美しさと郷土愛に満ちてるわけ、うん、ものすごく、うん、なのでね、僕はとっても嬉しかったんですね。でハッと気がついたの、石巻の大量歌い込みと同じだなってことに気がついたの、
うん、
大量歌い込みもね、要するにこの石巻ほど美しいとこはないって歌ってるわけですよ。なのでね、思わず手を挙げてね、日本の漁師も皆さんの歌と同じように郷土愛に満ちた歌を歌ってるんだって聞いてくんねえかっつってね、うん、で僕ドイツ語でまず歌詞を訳しといて、はい、それで歌ったんですよ。ただものすごいみんな喜んでくれて大喝采もらってね、で歌い終わったらね、その組合長のおじいちゃんが立ち上がってね、みんなに提案するって、プロフェッサー小沢は我々の組合の名誉組合員にしようって、で名誉組合員にされちゃったんです。
そうなんですか。
それでそれはもう酒の席の冗談と思ってたら、うん、日本へ帰ってきたらね、ちゃんとその照明のね、お面を送ってくれたの。その社肉祭でみんながかぶるお面ね、うん、それのミニアチュアをね、うん、送ってくれたんです。
そうですか。
今僕の家にそれ飾ってありますけどね、大事に。
本当ですか、
うん。だからそういう意味でもね、宮城県および仙台から受けたそういうその文化的な影響というかな、ご恩というかな、僕には忘れられないですね。
今日は先週から FM 仙台でも放送がスタートしたことを記念して、小沢先生から宮城仙台でのお話を聞かせていただきました。本当に仙台って先生の昔話のスタート地点だったんですね。
そうそう、本当なんです。スタート地点です、いろんな意味でね。ですから嬉しいです、今回僕の話皆さんに聞いていただけるの。
はい。さて来週は、
うん、それでね、そのさっきちょっとお話したレイティ先生のヨーロッパの理論が実は日本でも通用するんだよという話を少し実例で聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、小沢先生どうもありがとうございました。
はい、小沢敏夫、昔話へのご招待。